2022年8月14日聖霊降臨節第11主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌352番。352番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の絵または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第2編。詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所を朗読してください。詩編第2編。何故国々は騒ぎ立ち、何故地上の王は構え、
支配者は結束して
主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。
我らは
恥
を
隠
し、
天を王座とする方は笑い、憤って恐怖に落とし、聖なる山シオンで主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。求めよ、私は国々をお前の私業とし、お前は鉄の杖で彼らを打ち、すべての王よ、今や目覚めよ。恐れ敬って主に仕え、子に口づけせよ、主の憤りを招き、道を失うことのないように。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、あなたがこの礼拝を備え、祝福を備えて招いてくださいましたから、ここに来ることができ、礼拝の恵みに預かることができました。心からあなたの御名を褒めたたえます。どうかあなたの御言葉を真実にあなたが呼びかけてくださる言葉として聞くことができますように。私たちはあなたの口から出るあなたの言葉によって生きることしかできない存在であります。御言葉なくして立つことはできず、御言葉によらなければ自分の罪にすら本当に気づくことのできないものであります。あなたの真実により頼んで、あなたに立ち返り、あなたの恵みに立たせていただけますように。明日、8月15日、日本の敗戦の記念の日を前にしています。私たちの国が起こし、近隣の国々にもたらした悲惨、国民を守ることができなかった愚かさを思い起こします。今こうしている間にも世界の各地で紛争があり、ロシアのウクライナ侵攻がやみません。そのために人々が傷つき、亡くなり、家族や地域が分断され、故郷を追われている人もたくさんあります。どうぞ、自分たちだけが安全で豊かであればよいという思いから、解き放たれることができますように、分かち合うこと、共に生きることができますように、あなたが平和をきたらせてくださいますように、私たちは小さくても愛の技に励みつつ、主が再び来てくださることを、その日を待ち望むことができますように。弱くされている方々のことを思います。なかなかお尋ねもできず、助けることもできず、祈るばかりのものですが、どうか私たちの兄弟姉妹、そのご家族ともに、あなたの帰り身がありますように、あなたの癒し、望みがありますようにと祈ります。教会の技が御心にかなうものとなりますように、この礼拝も教会の技として御前にお捧げいたします。聖霊に導かれて喜んでキリストの後に従いゆく弟子の群れをあなたが作ってください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第4章23節から31節、新約聖書の220ページです。使徒言行録第4章23節から31節、新約聖書の220ページにございます。お読みします。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実、この都でヘロデとポンティオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと御手と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。心を一つにして祈ると題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今読みました教会の初代の教会の祈り29節のお言葉を今日はここに刻んでいただきたいと思います。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。ペトロとヨハネがユダヤの当局に取り調べを受けて、そしてイエスの名によって語るなと脅かされて釈放されたという出来事が先週の礼拝で読みました出来事ですが、彼らの脅しというのがありました。自分だったらですね、そういう脅かしを受けたなら守ってくださいって祈るかもしれない、いや祈るに違いないと思う自分なんですけれども、初代の教会ペテロとヨハネはじめ初代の教会の人々は、いや大胆に御言葉を語れるようにとの祈りを捧げたわけですね。皆さんならどうか とやはり問われると思います。最初から見ていきたいと思います。23節、さて2人、これはペトロとヨハネですね、釈放されると仲間のところへ行きとあります。使徒言行録で教会のキリスト者のことを仲間と呼んでいる、これもとても印象的なことだと思います。直訳すると彼らのものというのが直訳で、これは大体家族を指すという、まあ、自分たちのもの、彼らのもの、家族を指すことが多いんですが、教会の人々を仲間と、神の家族としての共に生きる仲間とされたお互いでありました。で、仲間のところへ行きとありますので、まあ、おそらくですね、使徒言行録の最初にありましたが、一章の12節以下のところに、使徒たちがエルサレムに戻り、13節には都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がったと。そしてこの部屋を拠点にして、14節には彼らは皆イエス夫人たち、イエスの母マリア、イエスの兄弟たちも一緒になって心を合わせて熱心に祈っていた。これは聖霊降臨の約束を前にして、イエスの約束の実現を前にして、もう祈る群れが始まっていました。120人ほどの人が一つになっていましたと15節にはあります。おそらくこの家の2階の部屋にペトロとヨハネが捕らえられたことによって、弟子たちも集まり解放と無事を祈っていたのではないかと推測をいたします。そして2人は釈放されるとそこに戻って、祈り待っていた群れ、教会の群れのところに戻っていって、そして自分たちが経験した、体験したこの取り調べのこと、祭司長たちや長老たちが自分たちに何を言ったかということ、そしてまたもちろん自分たちもどのように答弁したかということを残らず話したわけでした。その報告を聞いた人々が、この言葉も印象的ですね、心を一つにし神に向かって声を上げたです。心を一つにし神に向かって声を上げた、これはボソボソボソボソとかひそひそひそひそとかではなくて、本当に叫びのような祈りの声を上げたんだと思います。天に届くように、もちろん大声だから届くとか小さいから届かないということではありませんが、おそらく叫び声を上げて祈ったんだと思います。まあ、西川口教会がこのコロナの中の制約受けている中で、この賛美歌も、まあ、マスクはしていますけど、特に大きな声で歌わないでくださいとかは言わないで歌ってますけれども、まあ、いろんな牧師仲間のこう情報交換をしますと、歌わないようにって教会があったんです。声を出さない、牧師だけが歌うっていうの、それも大変だと思うんですけど、牧師が歌うとか心で歌うとかですね、あと一節だけ歌う、それから小声で歌うという、今もそれを続けている教会もあるんですね。まあ、それはもうそれぞれの教会の判断は良い悪いなど言えないんですし、それはそれの選び取った意思はあるわけですけども、それはとても逆に辛いことだろうなと思うんですね。神に向かって声を上げて祈るということ、また私たちだったらまたそれが賛美の歌を歌うっていうことをとどめられるというのは本当に苦しいことだと思います。またで逆にそういうことが許されているのに、私たちの語る神に届ける祈りがもしかしたら誰かと喧嘩をしたりして言い争う声よりも元気がなかったらどうなんだろうかと逆に思うわけですね。神に捧げる祈り声が私たちの語らいの声とやっぱり何か別の枠のことになってはいないか。もちろん神様への捧げ物ですから、慣れ慣れしいとかそういうことはあってはなりませんけれども、本当に蚊の鳴くような声、消えるような声 でも他の人と話すときは生き生きしてるっていうことはないか。そしてまた教会の祈り、声を合わせ、心を合わせて、私たちは礼拝の中で賛美をし、また信仰の告白を捧げる。で、嬉しいことに、他の教会の方が西川口教会の礼拝に来て、主の祈り元気ですねって言われる、人信条も元気ですねっていう感想をいただいて、それは嬉しいことだなっていうのもありました。神に向かって声を上げる、私たちその声を上げることが許されている、心からの叫びも許されている。それが制約されるというのは本当に残念なことですけども、それが許されるならば、本当に私たちは心を注いで遠慮なく大胆にと後にありますけど、そのことを捧げても良いのではないかと、自分自身を顧み戒める思いを持って語っております。そこで初代の教会の人たちは主を呼びました。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。で、使徒言行録を注意して読みますと、この後も申しますが、神をどう呼んでいるか、イエス・キリストをどう呼んでいるか、で、教会の人々をどう呼んでいるか、ちょっと注意して読むと、また聖書を興味深く読むことができると思います。ここでは神を父なる神でもなく、主よと呼んでいる。あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方ですと、主を呼ぶ言葉は信仰の告白でもあります。先ほどの賛美で私たちは三位一体の神を褒めたたえる歌を歌いましたが、覚えていらっしゃいますか。先ほどの352番、全能の主と、そして神の子救い主、聖なる慰め主、来てくださいと賛美しました。密にいまして一人の神を褒めたたえますと賛美しました。それと本当に響き合うと思います。私たちの歌祈りは神への信仰告白にもなっている。そしてこのようなユダヤ当局に迫害をされたという状況の中で、主よと神を呼ぶということは、天と地と海と自分を迫害するものさえ神が作られた存在、それをすべて治めておられるのは主、主としてのこの全世界の主であるあなたですと、この神のご支配を信じる信頼の呼びかけであるわけです。で、私たちにとっては先ほど申し上げたように、このような事態も、今コロナのこともあるし、本当に心を痛める戦争のこともありますし、いろんな個々の悩みもありますけど、そのことについても全て主がご存知でご支配しておられる。天と地と海とそこにあるものを作られたのはあなたですと呼びかけて祈りました。続いて詩編の御言葉を引用して祈りが続きます。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。これは先ほど購読詩編で祈りを捧げましたが、詩編第2編の一節ですね。で、今私たちが誓っている旧約聖書とちょっと文言が少し違うところがありますのは、当時のこの教会の人々が使っていたのは旧約聖書のギリシャ語訳。今私たちは旧約聖書の日本語訳を見てるわけですよね。それと同じように旧約聖書のギリシャ語訳が当時の聖書で、そしてそのままそのギリシャ語がここに載っていますので、ヘブライ語から訳した今の私たちの旧約聖書日本語訳とちょっと違う訳が違うので少し変わってますが、内容はほぼ同じです。詩編2編の引用をしています。これはイスラエルの2代目の王であるダビデ によって捧げられた賛美、それは聖霊によってダビデにその霊感が与えられてこの歌が作られたわけですけれども、ダビデも王としてダビデの敵対者の中に戦った人ですけれども、その歌は時代を超えて今この初代教会のその主イエスが地上の王たちと敵対して、地上の王たちが主イエスに逆らってという出来事がこの詩編を通してもう予言されていたんだと、やはり神の定められたことなんだと人たちは理解したわけですね。これは詩編第二編は王の即位の歌と言われております。使徒言行録4章の26節は詩編2編の2節の御言葉で、地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。そして27節では、事実この都でヘロデとポンティオピラトが異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいましたと続いています。この詩編の言葉が予言となって、私たち自分たちにとってはこのメシアである主イエスに逆らって、ヘロデという指導者ヘロデですね、ガリラやこの地域の領主でした。それからポンティオピラトはローマ総督ですね。そしてその支配下にある兵士たち、イスラエルの民はユダヤの当局の人たち、また主イエスを敵視していた人たちとみんなが結託して、油注がれた聖なるしもべイエスに逆らった、そして十字架につけて殺したと、前回もそのことは出てきました。それはもう詩編で予言されていた。そして詩編にもありますように25節の最後のところで、諸国の民は虚しいことを企てる、なぜ虚しいことを企てるのかと、もうすでに詩編で歌われています。キリストに逆らうということは本当に虚しいことなんだ、何の実りももたらさないことなんだ、神に逆らうことですからね。でもそのことが見えない、失われている。そして自分たちこの地上の権威者たちは自分たちの地位が脅かされますから、ヘロデとポンティオピラトも敵対視していたのに、イエスという共通の敵ができた時には仲良くなったって福音書にあります通り、指導者たちが団結して、本当にそれは虚しいことであるのに、イエスに逆らうという事態になりました。ここでもイエス、主イエスキリストをどのように呼んでいるかというと、29節で、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスと、イエスキリストのことを呼んでいます。主なる神が、全能の父なる神が油を注がれた、油を注がれたものというのがメシアという言葉です。メシアという意味は油を注がれたもの、26節にありますメシアは油注がれたものという意味です。旧約の聖書では王とか預言者とか祭司が任命されるときに油を注がれて、その人たちはメシアであったわけですが、時代が過ぎ神が使わしてくださる救い主のことをメシアと待ち望むようになりました。そのメシアのギリシャ語がキリストなんですね。イエスがキリストである、イエスが油注がれた方である、神が油を注いでくださった、そして聖なるしもべイエスとしてイエスは来てくださった、地上に生きる一人の人として神の子が、聖なるしもべが来てくださった、そして救いを果たしてくださった。でもその救いは28節にありますように、実現するようにと御手と御心によって あらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。地上の王たち、指導者たちは団結して悪い思いを持ってこのナザレのイエスを敵視して、そして結託して、そして自分たちの思いを押し通してイエスを亡き者にしたのですが、28節にありますように、それは神の御手と御心によってあらかじめ定められていた、実現するようにと神がお決めになっていたこの救いの出来事の中に予定されていたことを彼らは行ったんだ、実はそうなんだと教会は信じ理解したんですね。ですから主よと先ほど申し上げたように、全てのことを治めておられる、支配しておられる主は、このイエスを敵視する者たちのさえも救いのための道具として用いることをあらかじめお決めになっておられた。そして御言葉が予言していた通り、一つ一つのことが救いのために用いられていたんだけれども、その悪やその罪の心を神様が良しとしているという意味ではないんです。神様は私たちの悪もご自分の技のためにはお持ちになることができるお方ですけれども、私たちがその罪に悪にとどまることは決して喜ばれない。すべての人が立ち返り悔い改めて救われることが神の御心です。そのことが私たちも心に留めながら、しかし神のご支配摂理ということも共に信じる私たちです。そして先ほど申し上げたように29節の今日の祈りですね、主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。30節、どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてくださいと祈りました。ここでは自分たちのこと、さっきは教会の人たち仲間という表現がありました。23節、29節では祈りの中で、あなたのしもべたちがと自分たちのことを言っている。自分たちも神のしもべ、かつてこの詩篇を歌ったダビデもあなたのしもべって25節になりました。そしてイエスが神のしもべ、聖なるしもべ、私たち教会の私たちもあなたのしもべたち、しもべとしてつながってるんですね。そしてその最たるものはイエス、しもべイエスに連なるものとして私たちもしもべとして招かれ生かされている。しもべということは神に仕える、主に仕えるということですから、主イエスはどのようにして神にお使いになったか、また人に私たちにお使いになったかというと、人たちの祈りの通りに主イエスもまた大胆に神の国の福音を述べ伝え、そして飼い主のいない羊のような人々を憐れんで癒しの技を行ってくださった、患いを取り除いてくださった、そしてあなた方の父なる神がいてくださると御国の福音を述べ伝えてくださった、主イエスが使えるものとなってくださったというのは、何よりも福音を語ることによって、御言葉を語ることによって、神の国の福音を語ることによってです。ですからこの今日の初代教会の人たちの祈りと響き合う、大胆に御言葉を語ってくださった、神の国の福音を語ってくださった、で大胆にというのは大事な言葉で、これも何でも話すことができる自由を持ってという意味です。何でも恐れず話すことができる自由を持って御言葉をお語りになった、そして御言葉を語っただけではなく、その語られた通りに生きてくださった、十字架に命を捧げて救いとなってくださった、神が主イエスをよみがえらせてくださった、そして教会もまた 御言葉を語ることによって神のしもべとして生きる、そして語られた通りに生きる。で、主イエスはもちろん聖霊に満たされて恐れることなくひるまず御言葉を語り、どんなに反対されても敵対者が現れても御業を進めてくださいました。で、教会、本当にこの全世界から見たらこの当時のこの時の教会は小さな群れですよね。それでもその小さな群れが語るべきことを恐れないで語り続けること、それが求められているし、そのことを祈るしかなかった小さな群れでありました。本当に吹けば飛ぶような、これからもっと迫害の力も増していくのは使徒言行録を読んでいくと分かります。そのところで教会が祈り求めたことは、思い切って大胆に御言葉を語ることができるように、そして語った通りに生きるということが30節で、御手を伸ばし聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。たった一人、40年間足が不自由な人の癒しを行っただけで捕らえられて、取り調べを受けて脅されて、まあ、釈放はされましたけど、そういうことが起こったわけですが、もっと神のイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われますようにとも祈っている教会の人々です。大胆に御言葉を語る、そしてその通りにその御言葉がなるように祈る、私たち弟子たちはその御言葉の実現と神の道具としてしもべになりきって、キリストのしもべになりきって生きることができるようにと祈る、その祈りに私たちも心を合わせます。そして神が答えてくださいました。31節です。祈り終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、人たちだけではなくてそこに集っていた弟子たち、皆教会の仲間たち、皆聖霊に満たされて大胆に恐れることなく何でも自由に神の言葉を語り出した。聖霊の本当に鮮やかなお働き、キリストの霊である聖霊がここに臨んでくださったということを見ることができます。神がこの祈りを喜んで聞いて答えてくださった。で、私たちの心は何によって揺さぶられるんでしょうか。もちろん本当に率直に言っていろんな思いがけない悲しいこと、辛いこと、私もコロナが始まった時は恐れに捉えられていたことを率直に告白します。本当に今のこう戦争の不安とかいうのも私たちを揺り動かされてしまう弱い私たちです。そのような私たちに目を留めて、私たちの祈りを待ち、私たちが祈るべき祈りを御言葉によってこうして示してくださり、祈る者の中に聖霊によって揺り動かされて目覚めさせられるということが起こるんだと、私たちはこの御言葉から望みを持つことができます。今も御言葉を通して聖霊は私たちを目覚めさせようと揺り動かしてくださる。この世がに揺り動かされてしまう弱いものですけども、私たちは神が目を留めてくださり、だからこそ祈りの声を上げ大胆に御言葉を語ることができるように、あなたの技が行われるように私たちを用いてくださいと祈るときに、私たちの心、存在も教会もそこで聖霊によって揺れ動かされ目覚めさせられて、私たちはどこに立つかはっきりさせられて、またここから出発することができる。本当にこの礼拝、祈りって本当に大事ですよね。今日の箇所もペテロとヨハネがお祈りしに行ってこう捕らえられて、私たちもここからそれぞれの置かれているところに使わされて、そしていろんな思いがけないことが起こるでしょうけれども、主が目を留めてくださることを信じて、そしてまた仲間と共に集まって そして祈っていく、この礼拝と派遣、この動きですよね。私たちも置かれたところでそれぞれ大胆に神の言葉を語り生きることができるようにと、この初代教会の祈りに心を合わせます。それによって神の国の到来を近づけることができるようにとお祈りをいたします。祈ります。主なる神様、今も昔もあなたの御言葉を述べ伝えるところに迫害もまた伴います。私たちが本当に恐れることなく、いや恐れて恐れを感じることも本当ですが、恐れるなとの御言葉を日々新しく聞き、そしてこの初代教会の祈りに合わせ、私たちもまた大胆に御言葉を語ることができ、それによってあなたの生きて働かれることを表し、あなたの救いの中に人々をお迎えする、その教会の群れとしてください。信じます。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌405番、賛美を捧げます。賛美歌405番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
お祈りいたします。主なる神様、皆をもって賛美いたします。今日もあなたの御言葉をいただき感謝します。また我々があなたに生かされていることを感謝いたします。世間では、世界では、本当にウクライナ、ロシアの戦争において大勢の人があなたに祈り求め平和を望んでおります。主よ、どうぞあなたが平和の道へと導いてくださりをお祈りいたします。またミャンマーにおいても、アフガニスタンにおいても、指導者が本当に民衆に沿った政治を取り行うことができますように、主が強めてくださりをお祈りいたします。またイスラエル・パレスチナ問題においても、争うことなく平和の道へと主が導いてくださるようお祈りいたします。聖主よ、あなたが世界に 平和をもたらしてくださるようお祈りいたします。今下げました献金は主の恵みからいただいた一部でございますが、あなたの御用のためにお使いください。この祈り尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。正英賛美歌24番、賛美歌24番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。